難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は日本ビルマ救援センターの中尾恵子さんにお話をお伺いします。もしもし、中尾さん聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。こんにちは。
こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
中尾さん、本日はですね、その、はい、日本ビルマ救援センターがその、はい、ずっと行っておられるそのタイとミャンマーの国境訪問という活動についてお話をお伺いしたいと思っているんですけれども、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。このタイとミャンマーの国境訪問という活動なんですが、どういうことを目的にしてですね行われていることなのか、はい、ということをはじめに教えていただけますか？
はい、私たちの団体は1988年に、ビルマの民主化運動が起きた時に起こったできました団体で、
はい、
その目的は、まあ、ビルマの難民の支援ということなんですけれども、
はい、
実際に現地に事務所がありませんので、こういった長い休みの時を利用しまして、現地の、ずっと支援を行っている自助組織に実際に現地訪問でお話を伺うという形で、毎年行っております。
なるほど。で、今回その2017年もですね、つい先日、はい、その国境訪問に行かれたということなんですけれども、大体はい、いつ頃どういうメンバーで行かれたのかということを教えていただけますか？
はい、今回はちょっと少人数で、私とそれからビルマ救援センターのメンバー1名と、大学生2名、はい、4名で、はい、訪問いたしました。
ああ、なるほど。大体いつ頃行かれたんでしょうか？
はい、8月の前半の2週間を、現地訪問いたしました。
ああ、じゃあまさにもう今行ってこられたところということなんですけれども。
そうですね、はい。
その現地の様子っていうのはどういう状況だったのかということを教えていただけますか？
はい、ちょっとまとめましたのでお聞きください。
はい、
まずビルマという国は1989年に、当時の軍事政権がミャンマーと国名を変更していますが、私たちの団体は民主化を支援するという立場から現在もビルマと呼び続けていますので、
はい、
この番組でもビルマと呼ばせていただきます。
はい、
はい、で簡単に現状を教えお伝えしますと、
はい、
ビルマは2010年の11月の総選挙の後に、11年3月に新政権が発足し、軍政から民政へと移管しました。
はい、
でテイン・セイン大統領の下で政治経済行政改革が進んで、2012年以降は欧米の諸国の経済制裁が解かれ、
はい、
2014年には ASEAN の議長国を務めました。
うん、
2015年の11月の総選挙で、国民民主連盟が圧勝し、2016年の3月から NLD の主導で、金朝大統領の新政権が発足しています。
はい、
というまず、本国の方の、情報がこれだけあるんですけれども、
はい、
ここからは8月の、前半の2週間にタイビルマ国境の現地訪問を行った時の、難民の状況の最新情報をお伝えします。
よろしくお願いします。
はい、タイとビルマの国境には9カ所の公式難民キャンプと6カ所の非公式難民キャンプ、6カ所の国内避難、国内避難民キャンプがあります。
はい、
で2017年の8月現在、この9カ所の公式難民キャンプには約10万人の方が住まわれています。で2013年以降すでに難民キャンプからは1万人ぐらいの方がご自分の親戚とか友人を頼って自主帰還されていますが、昨年の10月タイ政府とビルマ政府の合意のもとにパイロット計画として20家族71人が帰還しました。
はい、
でこれは少数民族支配地域で、帰還場所を新たに提供したもので、
はい、
それぞれの難民がもともと住んでいた村に帰ったというのではありません。逃れてきた村にはいまだに地雷が埋められていて、地雷除去は進んでおりません。
はい、
第2陣として今年も計画されていますが、帰還地の安全、土地、仕事、保険、教育は今大きな関心を集めています。 で、難民キャンプに残る難民の方々の生活はさらに苦しくなっています。それは難民キャンプを支援している国際 NGO が20団体から13団体へと減少し、衣食住のサービスが減少していることと、将来への見通しが立たず、不安が増大していることです。アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパの国々への第三国定住申請はもうすでに2013年の時点で終わっています。いつまで難民キャンプにいられるのかとか、ビルマには帰りたくないとか、どこに行ったらいいのかわからないとか、難民キャンプで生まれ育ったので、ビルマを祖国と感じないとか、あるいは子どもたちのために第三国定住したいというような声が聞かれています。で、また、6月頃に日本の新聞でも紹介されているんですけれども、キャンプ内の自死者の割合が非常に多くなっています。
キャンプ内の何社ですか？なこさん、すみません。
キャンプ内の中での自殺される方の割合が非常に多くなっています。で、これはキャンプの閉鎖が噂されたり、また不安がずっとこう、衣食住が、の提供が減少しているとかというような状況の中から、不安が煽られているのかなというふうに推測されます。
なるほど。
で、今のは、公式難民キャンプなんですけれども、非公式難民キャンプの状況の方はもっと深刻です。山州にある5カ所のキャンプと、国内避難民が住むイトゥタキャンプでは、9月から食料支援がなくなります。
なくなるんですか？
なくなるんです。で、これはもともと緊急支援の予算が、これらのキャンプに食料を提供していた、その国際援助協会というところに、アメリカの支援が全くなくなるということによります。つまり、現アメリカ政府の難民政策がここにも反映されているのです。私は、山州の女性行動ネットワーク、SWAN っていう団体があるんですけれども、そちらの代表のチョンプトンさんにお話を伺いましたが、まずこの緊急事態を乗り越えるために、関心ある皆さんの協力が必要だと述べられておりました。私たちの団体でもこれに連帯して緊急支援を求める行動をこれから行います。
なるほど。
で、このアメリカ政府の難民政策の影響というのは他にも現れていまして、メーソット、国境の街のメーソットのメーターオクリニックは、タイ側のビルマ、移住労働者とその家族や、医療が受けられないでビルマの国内からわざわざ国境を越えてタイ側まで来られる患者さんに無料で医療の提供をしていますが、ここでもアメリカの USAID というサポートが今年で終わります。で、それはメーターオクリニックの年間予算の20%を占めていたために、クリニックでは来年度からは同じその医療活動、医療の提供ができなくなるということで、こちらも緊急事態となっています。
そうなんですね。私も2012年にメータークリニックに伺ったんですけれども、
そうですね。
今まさにそういうちょっと危機的な状況にあるということなんですね。
そうですね。おそらくこれは日本の NGO で、メーターオクリニック支援の会というJAM という組織があるんですけども、そちらとまたこちらも連携して新しい活動をしようと思っております。また、チェンマイではビルマ救援センターの代表のピッパさんからもこういうお話を伺いました。今まで難民支援活動にとても関心を寄せてくれていたスカンジナビアの国々、ノルウェーだとか、スウェーデンだとか、そういった国々が国境の難民支援から手を引いて、ビルマ国内の経済活動に参加を始めています。で、少数民族が住む地域では新たなダムの建設の話が出てきています。で、このダム建設によって大きな環境破壊が予想され、多くの村が水没するだろうということで、これも実際にレポートが出されてまして、そのレポートをいただいてきました。で、国際社会はすっかりこのミャンマーという国が民政移管を果たし、言論の自由を取り戻し、人権侵害など行われていないかのように、経済発展に重きを置いていますが、実際に現行のビルマの 憲法では議員の 25% が軍人で、はい、旧の軍政系の、USDP というあの党が 国会内で発言力を持っていますし、実際に新しいあの直近のニュースではその7月に、ジャーナリストの3人が少数民族地域で取材をしているときに拘束されて逮捕されています。
な
でまたあのニュースもこの数日テレビで出てますけれども、ラカイン州では、はい、あのロヒンギャの方たちが、はい、あの襲撃されて100名が亡くなったり、2万人ほどの人々があのバングラデシュに逃れているというのが注目を集めているニュースです。
はい、
はい、であの私たち日本ビルマ救援センターでは9月の23日土曜日午後の6時10分より大阪市の此花区の西九条呉大阪西で報告会を行います。
なるほど。この報告会というのは今回行ってこられた、はい、そのまさに国境訪問のお話の報告会ということなんですよね。
そうです、はい、そうです、はい、であのこの時あの現地での、写真やあの、まあ、現地の NGO でいただいた資料などをお見せしてお話しさせていただきます。
なるほど。
はい、でまたあの長年ビルマの取材を続けていらっしゃるあのフォトジャーナリストの宇田雄三さんには、今またロヒンギャ問題を考えるという、タイトルであのお話をしていただく、予定となっておりますので、あのどうぞあのたくさんの方にいらしてもらいたいと思っております。
なるほど。もうまさに今の、はい、あの状況がこの報告会でわかるということですよね。
はい、
ありました。あの詳しくはその日本ビルマ救援センターのホームページを、はい、あのまずは検索していただくということでよろしいでしょうか。
はい、あのそちらの方に案内を出しますので、はい、ぜひあの見ていただきたいと思います。
わかります。
あの私たちはタイ国境の難民や国内での人権侵害を受けている人々、あのバングラデシュに逃れたロヒンギャの人たちに思いを寄せていただいて、私たちの支援活動に参加していただければあの本当に幸いです。あのどうぞよろしくお願いいたします。
わかりました。あの中尾さん、本日は本当にお忙しいところ詳しくお話しいただきまして本当にどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
本日は日本ビルマ救援センターの中尾恵子さんにお話を伺いました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。